皆さんこんにちは。ですね、午前に続いてまた御言葉を取り出していただけることを感謝しています。実はですね、私は若い青年の頃に、私の母の方のおばが新興宗教を非常に熱心で、それでぜひですね、私にその集まりに来るようにこう言われてですね、そして行きたくはなかったんですけれども、何かこう首根っこをつかまれたみたいな思いで、その集まりに行きました。するとですね、その、中心になっていた人、12人ほど集まっている中の中心になっていた男の人が私にこう言ったんですね。イエス・キリストというのは神の子で、とてもこういいことをされたと。なのに十字架につけられたというのはおかしいと。神の子であり清いお方が十字架につけられるはずはない。そんな十字架につけられた、ですね、イエスの人などを救うことができるのか、そんなですね、質問をされて、そしてそこで十字架の、ですね、意味をお話ししたことがあったんですね。で、十字架というのはキリストの教会に来ますと必ず目につくものですね。この教会の屋根の上にも十字架ありますし、この後ろのところにも十字架が掲げてあります。ですからキリスト教の教会に来る人たちは、十字架というのはキリスト教のシンボルだと、そんなふうにこう思うわけですけれども、実はこの十字架というのは処刑の道具なんですね。当時このローマが採用していた、これは今日で言いますと電気椅子や公衆台のようなものでありまして、犯罪人をできるだけ長く恥ずかしめて死に至らせる、処刑の道具でありました。非常に恐ろしい、むごい、処刑の道具だったんですね。ところが今高橋先生読んでいただきましたけれども、この23節のところに書いてありますように、エルサレムの郊外だと思われるサレ神戸というところで、その神の子と言われていたイエス・キリストが恐ろしいむごい恥さらしが十字架につけられたんですね。その時には右と左にももう一人ずつですね、犯罪人が共につけられていたんですね。で、そのイエス様が十字架につけられておられた時に、その周りにはこの二人の十字架につけられた犯罪以外に、直接イエス様を十字架に釘抜けにしたローマの兵隊であるとか、ユダヤ人の指導者であるとか、また民衆であるとか、ユダヤのこの議会の当時の支配者たちが周りにいたんですね。彼らそのイエス様の姿を見て、それぞれいろんな思いを持っていたと思います。彼は何か自称を 神だと言ったので、あんなむごい十字架につけられたんだ。いや、彼はですね、すごいいいことをたくさんしてきたのに、どういうわけか、かわいそうに十字架につけられたんだ。ある人はですね、このですね、ナザレのイエス、たかが、大工に過ぎないのに、ですね、剣あるいは、ですね、いい格好の説教をあちらこちらにしたために、あんなむごいことにあったんだ、そんなふうにみんなそれぞれがいろんな思いで、この十字架につけられたイエス様のことをこの思っていたと思います。でもみんなただ一つです、ね、共通した思いがあったと思います。それがこの聖書を読みますと35節のところなんですけれども、こう書いています。 民衆は立って見ていた役人たちも嘲笑っていった。彼は他人を救った。もし彼が神のキリスト選ばれたものであれば自分自身を救うのだ。まあ言うならば、このイエスという方は、人物は自分は救い主だと言っているのに自分自身を十字架の苦しみから救うことができない。自分自身を救うことができないような人間が救い主と真っ赤な偽りだと彼らはここで、まあ、そう言ったんです。つまり当時のその人たちはこの十字架線につけられている人物が本当に十字架から降りてきて自分が十字架の裁きから救われたならばそれは救い主と認めようとこう彼らは考えていたんですね。でも本当はイエス様が十字架におかかりになったのはそのような、ですね、十字架につけた人たち、またはイエス様をですね嘲笑っていた人たちの罪のため、罪からの救いのためにこのイエス様が十字架にかかってその道を開いてくださった。パウロという人が聖書の別のところで十字架の言葉は滅びゆく者には愚かであるが救いなさる私たちには神の力である。十字架というものは、ですね、このお無視している人たちにとってはそれはナンセンスで何の意味もない。けれどももし本当に十字架を信じるならばそれは神の力となって、こんな運命の中にどうして生まれたんだろう、こんな、ですね、逆境の中をどうして掘らなければならない、どうしてこんな不条理な人生を歩めるんだろうと、そう思うようなところを通っても、そういう一切のものをダイナマイトが岩盤を爆発するように、キリストの力は神の力であって、それを爆発させて、そしてそこでそうではなく神様を褒めたたえ、そして人生には価値も意味もあるというふうに人を全く変える力がこの十字架にはあると、このパウロはそう思ったんですね。私たちが最初に教会に参りますと、喜びだとか平安だとか愛だとか、まあこの私たちを慰めてくれたり励ましてくれたりする、まあ心地よい言葉も聞くのですけれども、やがてしばしば罪というこの言葉を教会で聞くようになるんですね。罪をこのバカにする人はいないと思いますし、罪をですね軽んじる人はもういないと思います。猫ならばですね、切り身をこう盗んで食べてものの10分もすれば何食わぬ顔でニャーとこうやってまいりまして、その顔にはですね後ろめたさも恥もないと思います。しかし人間は一度罪を犯しますと、あるいは罪ということに気づかされますと、罪の汚点は消えぬまま心にこう残り続けるのですね。何か毒気のあるものを食べますと生理的に吐き気を催すように罪を犯してそれが記憶に残りますと、絶えずそれが責め、そして苦しめていくのがそれが罪なんですね。私は関西聖書神学校というところを出たんですけども、その近くには豪邸がたくさんありまして、大きな貿易会社の社長親、また会長した方が、まあ、定年になって、住んでおられてるんですね。で彼は、救われる前のことをこう言ってるんですね。晩飯を食って、でそれから、ですね、神戸の町の三宮のようなところに降りていって、もう一回飲み直して、そしてそこのホステスの、哀れな人生をの話を聞いてあげて、最後に1万円の チップを払わないと毎日寝れなかった。